みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ、今日も石井敏郎さんと清川千里でお送りするみんなで学ぶが始まります。いや、5月2日ということで連休中ということでね、
連休が関係ある人も
ない人もいますね。
学生時代はどんな連休だったですか、千里ちゃん。
そうですね、私は学生の時はもう部活一本でテニスをしていたんですけども、もうずっともう部活の練習とか試合とかで、
なるほど、
ほぼ休みという休みはなかったですね。
まあ、ちょうど確かにね、テストとかもない時期だし、そういう意味では授業がなくて部活に打ち込める、
そうなんです、
いい時期ですね。
敏郎さんはどうでした、
僕も大学生の時にね、新歓合宿とかあってね。
いいですね。
いや、いいだったですね。
私も部員自体がそんなに多くなかったんですけど、私の代は2人だけだったんで、本当にもう合宿とかまずない。
なるほど。
もうずっと学校内で練習っていうことが多かったですね。
まあ、だけどね、本当に青春の日々を過ごしている人が聞いてくれたら嬉しいですね。
そうですね、
はい、
さあ、それでは本題に入りましょう。5月3日、
そうですね、
明日ですね。はい、
明日というか、まあ、これも日付的にはね、
そうですね、今日になるんですけどね、またいますからね、はい、
憲法記念日ね、
はい、
お休みですよね。
そうですね。
憲法記念日って何ですか？
憲法っていうのは簡単にな、本当に簡単な言葉になっちゃうんですけども、
はい、
国家の在り方を決めたルールみたいなものかなと思うんですけど、
なるほど、それも間違いじゃないですけども、
はい、
じゃあこう石井敏郎流に、
はい、
簡単にちょっと解決をすると、
はい、
国の法律とかを決めるのは国会議員の人とかが、まあ、選挙に選ばれた人たちが決めますよね、
はい、
でその人たちが、例えば消費税 8% ですとなったら、
はい、
100円のジュースを買ったら8円の税金を払わなきゃいけない、
はい、
交通違反をしたら、切符を切られる、そういう、まあ、ある意味、まあ、権力を持って国の秩序を保ってるんだけども、その権力を持っている人たちが好き勝手に国民の私たちに物を決めたり押し付けたりされたら、たまったもんじゃないですよね。
そうですね。
で、そういう意味で憲法というのは、そうした権力を持っている、国会議員の人とか、官僚の人とか、裁判官の人たちを、まあ、ある意味で縛るためのとっても強い法律、これが憲法というような考えですね。
なんか学校とかで、やはり憲法って結構習うじゃないですか、で学校だとどうしてもこう難しい言葉をダダダダって言われるので、あまりこう入ってこなかったんですけど、すごい柔らかく。
そうだね、
はい、
なんか例えばね、
はい、
例えがこれ石井敏郎的な例えだけども、清川千里さんが、お父さんとおじいちゃんと、お母さんの、まあ、言うことを守って生活しなくちゃいけませんね、でもし千里ちゃんが何か言うことを聞かなくて、そしておじいちゃんとお父さんがお前言うこと聞かないから、朝昼晩3食、1週間ご飯食べちゃダメだっていう、むちゃくちゃなことを言ったとするじゃないですか、そしたらもう死んじゃうよね。
死んじゃいますね。
だけど憲法は、
仮
に権力を持っている人がそういうことをしたとしても、清川千里さん、そして国民の皆さん、あなたには基本的な人権があります、3日だけじゃなくてもう3食食べない日をずっと続けるなんて、そんなような命令は許されませんというふうに、おじいちゃんとかお父さんを縛るわけですよ、そうすると、まあ本当にね、権力の横暴っていうのはなくなりますね。
まあ、そうですね、
これが憲法の一つの大きな大きな、まあ、最大の役割と言っていいかもしれませんね。
大きな柱ですよね。それこ
そうです、ね、
すごい分かりやすく、まあ、例えがすっごい分かりやすい、
まあ、清川家だからピッときたのかもしれないですけどね。
あ、そうかもしれないです ね、まあ、1週間ご飯抜きとかはないんですけども、でもそういった例えの方が本当にこう入ってきやすいっていうか、リスナーの方々にも本当に伝わりやすくて、すごい、本当に学ぶことができますね、
みんなで学ぶですから、
そうですね、
も
うどんどん学んでいきたいと思います、ここで聞いていただきたいと思います、テレサテン別れの予感。テレサテンで別れの予感聞いていただきました。私今回初めて。
あ、そう、
はい、
テレサテンは知ってた。
は知っているんですけども、この別れの予感という曲は初めて。
いや、これね、
僕
は今石井敏郎45歳ですけど、テレサテンさんの歌の良さが 40歳過ぎてからじわーっと分かるようになりましたね。
どういった感じの、
何なんだろうね、はい、ある人がね、うん、テレサ・テン好きな男はダメな男だみたいなこと言う人いたんですけど、
はい、
もうダメでもいいっていう感じぐらい溶けちゃうような感じでしょ、ね、本当にこのテレサ
優しい感じ、
優しい感じ、
包まれた感じですよね。
包まれた感じ、もうこの歌聴いてるだけでもうなんかポワーっとしてきたような感じですよね、うん、はい、
とてもいい曲を聴いていただきました、はいはい、さあそれでは本題の後半ということで、
そうですね、
はい、そうですね、憲法記念日、まあ、70回目ということで、
はいはいはい、
まあ、今までこう変わることがなかったみたいなんですけども、
そうですね、ね、
はい、
70年間、
はい、
一つの憲法が変わらなかったという、うん、その国も、
はい、
まあ、本当に珍しいんですけども、
うん、
まあ、その70年変わらなかったということで、千里ちゃん、はい、なんかどういうイメージ持ちますか？
なんか変える必要がないから変えない、ええ、そのままで置いてるというような、もうそんなイメージでしかないんですけど、
それはある意味正しいね、
はい、
で、まあ、一説にはね、うん、例えば憲法9条 の、はい、戦争の放棄の部分を、
はい、
まあ、いじるいじらないみたいな議論にばかりなるんだけども、
はい、
まあ、さっき言ったように憲法っていうのは、うん、まあ、権力者をまあ縛るようなものでもあるし、はい、まあ、例えば日本のこの地方自治のあり方とか、
はい、
教育のあり方とか、
うん、
まあ、すごくいろいろ多岐にわたる分野に書いてはいるんだけども、うん、はい、憲法の一つの特色がね、
はい、
日本の憲法を他の国と比較をすると、うん、実はすごく短いわけ。
あ、どのぐらいなるんですか？
短いというのをね、別の表現で言うと、
はいはい、
例えば一つの言語に翻訳をして、
はい、
例えば英語に翻訳をすると、うん、日本の憲法ってのは4センチから5センチで収まっちゃうわけ、だけど、
はい、
ドイツの憲法なんかは、はい、まあ、2万字以上になったりするわけ、
そんなにもう数がもう桁違いですね、
まさに桁違いなんだけど、
はい、
でドイツの方は、
はい、
結局憲法に細かいことまで書かれているわけなんです、
う
ん、
あ、
つまり例えば、
はい、
まあ、先ほどの清川家の例で言えば、
はい、
まあ、明るく楽しい清川家を作りましょうっていうようなことが書いてあったら、
うん、は
い、
うん、
それはね、
うん、
いつの時代にもいいことだよね。
そうですよね、
はい、で明るく楽しい清川家を作るために、
はい
はい、清川家では、うん、必ずお父さんが一番最初にお風呂に入りますというのが、
うん、
まあ、昔はそれでよかったけれども、
うん、
まあ、そういうようなことが例えば、
はい、
すごく、まあ、飛んだような言い方してるけれども、
うん、
細かい2万字を書いてある、
はい、
ドイツの憲法では細々と書かれていると。
あ、
しかし日本の憲法の場合は、はい、ドイツと分量が、
はい、
まあ、5分の1、6分の1ぐらいの分量だから、うん、まあ、ざっくりと大きなことを、
はい、
だけしか書いてないと、
はあ、
となると、
うん、
わざわざ変える必要が、
はい、
他の国の憲法と比べると、
うん、
少ないっていうのも一つの一つの大きな要素ですよね。
あ、そうですよね、
ええ、
でも細かく書かない理由っていうのもあるんですか？それは、
それは、
はい、
理由というか、うん、他の国の憲法は、
はい、
まあ、日本の国の法律の場合は、うん、憲法以外の法律でいろいろ規定をしてますよね、
うん、
まあ、例えば教育だったら、
はい、
教育に関して憲法に大きなことが書いてあって、
はい、
教育基本法がある、
うん、
地方教育行政法がある、
うん、
まあ、その細々としたことは全て法律に落ちてるんだけども、
はい、
ドイツとか、まあ、他の国とかは、
うん、
それなりに細かいところまで憲法に書かれちゃっている。
あ、
ただこの憲法と他の法律の最大の違いは、
はい、
普通の法律っていうのは国会で選ばれた人たちだけが決めると、
はい、うん、はい、
でしかし憲法というのは国会で選ばれた人たちが、
はい、
これ変えるのいかがですかというふうに国民に問うわけです、
うん、
で国民に問うプロセスがあるから、
はい、
それだけ労力もかかるけれども、うん、国民の皆さんが、
はい、
まあ、国の憲法を意識する機会って多いですよね、
うん、
でそして、まあ、ちょっと細かいところも含めて、
はい、
決めようとするわけだから、
はい、
まあ、そういう意味では、
うん、
国民参加が促されるという部分もありますね。
あ、そうなんですね。じゃあこれから の憲法の改正についてはもう、
ええ、
まだ、
うん、今ね、
はい、
そういう意味では、
うん、
ちょっと時代の流れでさすがに そういう意味ではいろいろ解釈のしやすい憲法だけれども、うん、ちょっと70年経って、見直した方がいいからというようなことで、例えば地方自治とか、
はい、
緊急事態とか、そういうようなことでいろんな議論が起きてますけども、
はい、
まあなかなかね、そういうのを考える機会がなかった人が多いと思いますけど、
はい、
まあこの機会に、まあすごく咀嚼をしながら、
はい、
まあそれぞれ分かりやすく、
そうですね、
また機会を作って、
はい、
お話をしていきたいと思いますね。
はい。
はい。
ありがとうございました。さあ本日は憲法のお話をこう柔らかく敏郎さんにいろいろ教えていただきましたけども、
そうですね、
はい、
まあ明日から残りのゴールデンウィークを、
はい、
まあぜひ青空の下で、
はい、
芝生の上で憲法のことを考えてもらったら嬉しいですね。
千
里ちゃんどこ行きますか？
私はちょっと千葉の方に行こうかなと。
なるほどね。
はい、敏郎さんは、
まあ子供連れてどこ行くかな。人混みないところ考えます。だから秘密にします、
はい、そうですね、はい、皆様ぜひ楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。
はい、
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。